皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。今回はですね、高額退職金をもらっても株価が下がらない場合はどうすればいいのかということの2回目、ラストですね、種類株式の活用をご存知ですかということなんですが、まずは株価がものすごく高くなっているという場合ですよね。貸借対照表の図がありますけれども、剰余金のところがこのピンクの部分のようにですね、総資産のもう、まあ言うたらもう 80% とか 90% とかなってて、いやもう退職金をなんぼ払ってもこう下がらないですというケースですね。で、前回はですね、持ち株買い制度あるいは金庫株ということもご説明したんですが、もう一つ、まあ、これはもう究極のこの手段なんですが、種類株式というものですね。種類株式というものをね、まずご存知かなということなんですが、これは例えば黄金株とかね、配当優先株とかね、そういったものを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。で、銀行がですね、いや無議決権の議決権のない株式にしてどうのこうのとこう言ってくることもあろうかと思います。そういうことでお聞きになったことはあると思うんですが、これ会社法の中でこう定められててですね、まあ、要は資本構成をいろいろと通常のその普通株式だけじゃなくって、まあ、いろんな形に経営環境に対応できるように、いろんな設計の仕方ができるようにしておきましょうというようなことで、この種類株式というものがそもそもあるわけなんですね。で、特にその新会社法、旧商法から新会社法というものに変わったときに、これがまた見直されてですね、たくさんできたんです。で、9号まであるんですが、まあ、その一覧表が、皆さんの画面上にもあろうかと思いますけれども、1号から9号までこういうものがあるんですね。で、この時にですね、種類株式っていうのはこれ不思議なのがですね、1号の種類株式を取り入れますとかいうことだけじゃなくって、1と3と6を組み合わせますとか、そういうその組み合わせて設計をできるっていうのが、これがその種類株式の使い方として非常に重要なところなんですね。で、特にですね、もう株価が高くてこうどうしようもないという時に、この方法でやるとですね、まあ、うまくいくとですね、うまくいくとというのはうまくいくんですが、1号と3号と6号これをこう組み合わせることによって、自分の手元から、株式を取り外すことができるっていうね。で、それでいてまた会社に戻ってくることができると、そういうようなスキームがこれ可能になるわけですね。で、ここではこう1号3号6号、この3つをこう組み合わせてくださいというふうに書いてます。1号は剰余金配当についての種類株式ということで、まあ、要はその配当が優先する株式ですね。配当が優先する株式ですけれども、配当を優先することができるっていう表現もできるんですね。配当優先することができるっていうことはどういうことかというと、結局は配当してもせんでもええということですね。これは非常にね、ありがたい話なんですね。まあ、そういういわゆるインセンティブのある株式というものを使うときに、この1号というものを使うんですね。で、この1号の、配当を優先する株式と3号の議決権のない株式、この株式は議決権がないですよというものの株式ですね。で、1号の配当優先、それに3号の議決権がない、それに加えて6号の取得条項付き株式、これはですね、株式が分散しないために作られた条項なんですね。で、会社が株主に対し株式の召喚を請求できる株式というふうに書いてますけども、このようなことがあった場合は、会社がすべて即刻その株式を会社が買い取りますよということを条件設定できるんですね。例えば、その株主の方が亡くなったとき、つまりそうなると相続を回避できるわけですね。亡くなった時点で取締役会も何もなく会社を買い戻すことができると。で、あるいは会社におられる方なら退職したとき、あるいは退任したとき、犯罪を犯したときとかですね、まあ、ありとあらゆる考えれることを、こんなことがあったら持っておられたら困るでっていうようなことを、 取得条項というものの中に、条件設定をして、で、1号と3号と6号これを組み合わせた株にオーナーが持っている株を変えてしまうわけですね。オーナーさんが例えば 90% 普通株式を持ってますと、 10% は息子である後継者が持ってますというときにですね、極端な話を言えばオーナーが持っている 90% を議決権のない配当優先ができる、で取得条項のついた株式に変えてしまう。これはあの株主総会で変えるわけですが、株主総会で変えて、でそれを同族でない方にですよ、これインセンティブのある株式で、いやこれはあの子さんの役員で彼はずっとあのこの会社で頑張ってきてくれた方だから、まあ、彼にインセンティブのある株式として譲渡すると、でそれはまあそれが1人でも2人でも3人でも構わないんですよ。でそういう方々に譲渡すると、で譲渡したらですよ、もう譲渡したら、その時点で手元から相続財産としては外れるわけですね。でその以前に議決権のない株に変えたと、種類株に変えたということの時点で 10% しか普通株を持ってなかった、息子である後継者が 100% の議決権になって支配権は得れるっていうことになるんですね。まあ、そうすると支配権の、承継もできたと、で株の相続財産としての、対策も、種類株ということで対応できた。でそれ私はどうなるんですか。いやだから取得条項がついてるからその人が退任したとかいう時には額面で会社が同族外の方ですから同族外の方から買い戻すということになるわけですね。でこういったスキームがですね今はこうできるということになってるんですね。というのはその会社法っていうのはこれはあのどこが所管している法律かというとですね、これ法務省が管轄なんですね。法務省が管轄しているところですから、税法っていうのを管轄するのは財務省なんですけども、そもそも管轄が違うわけですね。で、そこの管轄が違うところの中でですね、定款を変えて、で、それでこういう種類株を設計していくということを行うことによって、この種類株式を活用することによって、どうしても下がらないという株式を、対策があるということですね。それをあのもっと詳しく聞きたいという方はですね、我々まであのご連絡いただきましたらさらに詳しいことをですねこうお教えいたしますので、ぜひお声掛けください。まあ、これまでですね1年間ですね、事業承継の前に決めておきたい、知っておきたい、やっておきたいことということで、まあ、12回に分けてですねお話をさせていただきました。特に今事業承継でお悩みの方、今もう本当に迫っているという方もいれば、いやこの数年先なんですという方もいらっしゃると思いますけれども、やはり対策として時間がいります。多少でも、特にまあケースにもよりますけれども、少し時間をかけてやらないといけない場合というものもありますから、よりこう早くですね、もう少しでも早く、事業承継というものに対して、取り掛かっていただけたらなというふうに思います。また次回ですね、別のテーマでお話をさせていただきますけれども、この1年間ですね、しっかりと聞いていただきましてどうもありがとうございました。古山義明でした。